前回、最終回と言ったな。あれは嘘だ。
悪ゲーラジオ、もっこもこパレード。
誰得ラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第101回となります。今回は山にまつわる怖い不思議な話より5題お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可
トラジ。
違うわ。あーそうか、なかなかね。そんな、それ何ですか、トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋
トラジ。
海原はるか
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。 山にまつわる怖い不思議な話より、ライチョウ一号の怖い話、九段。知り合いの話。学生の頃、友人にバーベキューに誘われた。友人の家は酪農家で、町外れの山で小さな牧場を経営していた。楽しく飲み食いしていると、敷地の片隅に変わった牛舎があるのに気がついた。建物自体は普通だったが、入り口が牢屋のように格子状になっていた。どんな牛を入れるんですか？と尋ねると、友人の親父さんが教えてくれた。あれは牛を入れていたんじゃない。九段を入れていたんだ。九段というのは、人間の顔に牛の体を持つ化け物で、予知能力を持つという。先の大戦中に生まれたそうで、当時では、いろいろとまずかったことを予言していたらしい。親父さんはこの話を、至極平然と語っていたそうだ。後輩の話。女の子二人だけで、ある渓谷の観光に出かけた時のこと。渓谷近くのバス停で出会ったおばさんに注意されたという。この辺りの山野を歩くときは、九段に気をつけるんだよ。九段とは何かと聞くと、人間と動物の合いの子みたいな人面獣身の化け物で、山に入った女性に悪さをすると教えられたそうだ。襲われた女性は、また別の九段を産むのだという。本当なんだよ。私は実際に、猿の九段と熊の九段を見たことがあるんだ。おばさんは真面目な顔で声を潜めてそう言った。信じたわけではなかったが、人影のないコース外の道は歩かなかったそうだ。知り合いの話。真夜中、テントの中で休んでいた時のことだ。外の荷物をガタガタする音で目が覚めた。熊だ、と誰かが囁き、皆は緊張して息を殺したのだという。その時、外から男の太い声がした。ろくなものがねえな。驚いて入り口を開けると、大きな血だらけの黒いものがいた。体は熊だったが、顔部の真ん中についていたのは白い人間の顔だった。そいつはにやりと笑って山の中に消えた。チョコレートや蜂蜜などの甘い非常食だけがなくなっていたそうだ。次、変わった客。知り合いの話。彼は今はもう使われていない小さな火葬場で働いていたそうだ。その火葬場は小さな山を登り切ったところにあり、訪れる者もそうめったにいなかった。それがいつの頃からか、変わった客が顔を出すようになったという。仏が焼かれるときに、焼き場の周りを猫がぐるりと囲むようになったのだ。そのうちに猫たちは、仏が出る前から集まってくるようになった。猫の集まり具合で、近いうちに死人が出るな、と判断できたくらいだったという。火葬場が閉鎖されると、猫たちが集まることはなくなった。猫が死者を送っているように見えたのが、とても不思議だった、と彼は言っている。果たして本当に猫は、死者を送るために 集まっていたのだろうか。次、釣り針と黒い糸。知り合いの話。漁港の知れたキャンプ仲間で山小屋に泊まった夜のこと。彼女を除いたメンバー皆がそこの常連だったらしい。そろそろ消灯しようかという頃、小屋の扉がごくごく小さな音を立てた。カッという感じの鋭いものが木に突き立つような音だった。一番の年長者が扉に寄ると、何も言わずにしっかりと閉じ回りをする。皆が平然としていたので、彼女もそれ以上キーには思わず寝入ったという。夜が明けて顔を洗おうと彼女が扉を開けると、そこには異様なものがあった。数え切れないほどの釣り針が扉の表に食い込んでいたのだ。釣り針には黒い糸が結ばれており、延々と山の中へ伸びている。端がどこに繋がっているのかなど、到底見えない。あまりのことに、彼女が扉の前で伝っていると、他の者も集まってきた。おや、昨夜は行さん来よったな。山の中に獲物が少ないのかもしれんね。誰も驚かず、普通にそんな会話などを交わしている。事情がわからないのは、彼女一人のようだった。この山には昔から、物騒な女がいてね。動物を針で引っ掛けてさ、山の奥へ連れて行くんだ。うち一人が、そう教えてくれた。見てごらん。そう言って、黒糸を指さす。指摘されて、初めて気がついた。黒い糸は、すべて、人の髪の毛を祝えて、作られたものだった。出発前に、一人がナタを持ってくると、黒糸をブチブチ切断した。引き抜いた釣り針とは別にして、ふもとでゴミとして、処理するんだという。彼女は恐れをなしたが、あくまでも他の皆は普通に振る舞っている。結局それ以上変わったことは起こらなかったらしい。これってヤマンバみたいな存在だったのかな？彼女はそう不思議そうな顔をしていた。次、火の晩。友人の話。仲間何人かで、キャンプに出かけた時のことだ。夜も更けて、他の者は寝入ってしまい、火のそばにいるのは彼一人だった。あくびを噛み殺しながら、そろそろ火の始末をして、俺も寝ようかな、などと考えていると、覚えのない声が話しかけてきた。何してるんだい？顔を上げると、火を挟んだ向こう側に誰かが座っていた。ぼんやりとしか見えない大きな黒い影。視界に霞でもかかったかのよう。なぜかその時は不思議とも怖いとも思わず、普通に返事をした。ん？火の番をしている。相手の正体は何者なのか。なんでこんな時間にこんな場所にいるのか。そういった類の疑問が全く頭に浮かばなかった。先ほどまではちゃんと起きていたはずなのに、寝ぼけた時のように思考がうまく働かなかった。ぼんやりと、俺、寝ぼけてんのかなと考えているうち、また話しかけられた。その火が消えたら、お前さんどうする？ん？消えないよ。こんな山の中じゃ、 一寸先も見えない真っ暗闇だろうな。この火が消えちゃったらそうなるだろうね。闇は深いぞ。何が潜んでいるか分かったもんじゃないね。暗いのは怖いよ。だから火の番をしなくちゃね。声の主はしきりと火を消すように進めてきた。火の番なんかやめちゃえよ。もう眠いんだろ。寝ちゃえよぐっすりと。そうしたいけど、そういうわけにもいかないんだよね。俺が消してやろうか？遠慮しとくよ。消すぞ。でもすぐまたつけるよ。暗いの嫌だから。一度消えた火はすぐつかないぞ。無駄だから、もう寝ちゃえよ。ライターもあるし、火種があればすぐつくよ。ライターか。それがあれば、すぐに火がつくのか。つくと思うよ。簡単に山火事になるぐらい。すると声は、ライターを無心し始めた。火が消えないなら、ライターなんてもういらないだろう。俺にくれよ。これは大切なものだからダメだよ。俺が代わりに火を見ていてやるよ。だから、ライターくれよ。僕のじゃないから、やっぱりダメだよ。こんな落ち問答を何度繰り返しただろうか。やがて影がゆらりと立ち上がる気配がした。火が消えないんじゃしょうがないな。帰るとするか。また遊ぼ。その言葉を最後に何かが山の闇の中へ去っていった。バイバイ。小さくなる気配にそう挨拶していると、いきなり強く揺さぶられた。はっとして身構えると、揺すっていたのは先に寝ていたはずの仲間だ。目が合うや否や、すごい勢いで取り立たされる。お前、今一体何と話をしていた？何とって、あれ？そこでようやっと思考がはっきりし、明瞭にものが考えられるようになる。え、今、僕、何かと会話していたの？夢見てたんじゃなくて？気がつくと、残りの皆もテントから顔を出し、こちらを恐ろしげに見つめている。彼を揺すり起こした者が、次のように教えてくれた。いわく、テントの外で話し声がしたので目が覚めた。夜中に迷惑な奴だ、と思い、テントの中の寝顔を確認してから青くなった。人数から判断する限り、今外には一人しか出ていないはずだ。恐る恐る外を覗くと、焚き火を挟んでいる影が二つ。片方は、間違いなく友人だったが、もう一方が何かわからない。人の形をした黒い塊に見えたらしい。友人と影は何度もしつこいくらいに言葉を交わしていた。どうやら火を消す、消さないで揉めている模様。絶対に消すんじゃないぞ。声に出せない願いを胸中で叫んでいると、力に影は立ち上がり、山奥へ消えた。いつの間にか、他の皆も起き出しており、背後で息を殺していた。影がいなくなったとき、テントの中では 安堵のため息が重なったそうだ。その直後、慌てて外に飛び出し、疲れたように火を見つめる友人を引っ掴んで、ひどく揺すって目を覚まさせたのだと、そう言われた。思わず、影が消え去った方の闇をじっと見つめてしまった。何も動く気配はない。足元で薪の跳ねる音が聞こえるだけだった。その後彼らはその山を降りるまで絶対に火を絶やさないよう心がけた。右心板を二人立てて火の番を交代でしたのだという。その甲斐あってかその後あの黒い影はもう現れなかったそうだ。僕はあの時何と会話していたのかな。思い出すと今でも鳥肌が立つのだそうだ。次、腹が裂かれた痛い。同僚の話。東南アジアに出張していた時のこと。彼が逗留していた村で殺人事件が起きた。部族の有力者が二人連続して殺されたのだ。遺体はどちらも腹が裂かれており、肝臓がなくなっていたと聞く。結局彼が滞在している間に犯人が捕まることはなかった。呪術的な側面があるとかで、現地の警察も捜査に腰が引けていたという。先の席で現地人の同僚に聞いたところ、この辺りの山岳民族が信仰している教義に関係があったのだそうだ。その土着信仰では、内臓に霊的なものが宿ると信じられている。各臓腑によって何が宿るか決まっており、肝臓には魂が宿るのだと。肝を食われちゃ、もう生まれ変われない。この世からの完全な抹殺なんだ。そう言って恐れられていたらしい。事件の真相は部族内の権力闘争だったのかもしれない。お前は怖い話を集めているけど、やっぱり一番怖いのは人間だと思うぞ。土産話にこの話を聞かせてくれた友人は、そう締めくくった。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人しゃべり、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分
間、こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ、
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。はい、というわけで、言い訳はいたしません。とりあえずですね、またこれからも、月2回のね、今までのペースで続けていけそうなので、またね、やらせてもらうことにしました。まあそういうことなんで、またね、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今回この辺で終わりにしておきます。さようなら。